11月28日土曜日10時30分です。おはようございます。中川智美です。
おはようございます。東野貴道です。
和歌山県内の市町村を毎月一つずつご紹介しているラジオで和歌山です。今日はね、ウィンズ平坂の今日も全力投球お出かけラジオということで、白浜から公開生放送
なわけです。残念ながら私どもはスタジオなんですけど ね、
まあ、私たちも毎月あちこちお出かけをしておりまして、はい、この番組をお送りしているわけでございますが、今回は岩出市に行ってきました。
はい、岩出市と言いますと中川さん何ですかね。
総平鍋って皆さん食べたことありますでしょうか。
根ごろ寺に総平というのがいたという話はありますけど ね、
で、まあ、その総平が食べていたんじゃないかなんて言われている、ちょっとね、いろんな具材の入ったパワーのつきそうなお鍋なんですが、これ美味しいですね。岩出市に行って初めて食べた時はびっくりしました。ひげしろさんは？
岩出市というとやっぱり根黒寺がありますよね。そして春は桜、秋は紅葉なんですよ。で、この間角板祭りっていうのは行ったんですけれども、毎年はだいたい紅葉の頃だって言うんですが、今年は今月が暖かかった関係で、ちょっとここに来て寒くなりましたですけれども遅れてるんですよね。ですから、まあ、そろそろなんじゃないのかな、この寒さで色づくんじゃないのかなっていうのが期待できるところですね。
楽しみですよね、はい、今月は岩出市の魅力たっぷりとご紹介していきます。ラジオで和歌山、発見お宝岩出市。この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。まずは岩出市長へのインタビューです。
中柴正幸市長ですね、もう何度かお目にかかっているので結構こう親しくしていただいているんですけども、今回は中川さんもね一緒に行きましたですけれども、はい、もう本当にざっくばらんにいろんなお話をしてくださるので毎回お話がね楽しみなんですよ、ね、で今回はやはりまずこの話からかなと思いまして、紀の国和歌山国体和歌山大会が岩出市が会場としてもありましたので、そのあたりどうでしたかというふうに伺いました。
一つね、感想を言うたらやっぱり岩出市でやったあの国体ではハンドボール、それからバドミントン、ボーリング、それから大会の方ではバレーボールとボーリング、やっぱりその時はやっぱりあやな、住民が一つになっておもてなしとお世話いろいろやってくれたように思うし、まあ子どもたちもやっぱりスポーツ意欲っていうんかな、直接やっぱりそのやってるの見た、上手な人やってるの見たとか等で持ってくれたんかなと思うけど、まあ大変であったよりも、
そういう意味でも全体的にそうですけれども、無事に
ほんまに良かったな
っていうことで良かった。お天気もね、
ほんまにね、天気ずっと恵まれててね、はい、あのリハーサル大会の時、ハンドボールの時土砂降りやって、去年は難儀してんやで、はい、それから今年はほんまに開会中は全て天気、うんうん、もうそれもやっぱり良かったわな、
うんうん、やっぱ連日皆さん行かれて、
そうですよ、みんな開会式やらなんし表彰式やらなんしな、私らな、
大会の方はそれ独特のそのご苦労というのは当然あったと思うんですけども、国体の方はさっきちょっとおっしゃったスポーツ熱みたいな部分で言うと、なんか活性化されたり継続したりというものはあるんですか。
うん、まああのその中でね、あのあれうちのスポーツ市内でやったあれと違うんけどね、うん、アーチュリーはあのそこの黒山清家さんでかなり病院挙げて頑張ってくれてるし、で近代院があるし、それで住民へのいろいろ PR とかいろいろこの国体に関してのことでやってくれたかな、それも一つあれやし、まああとはって言うとまあこれからやろうと思うけどな、その今ほなそれで新しくコラボできたりとかっていうのはないですわな。
まあでもその子供さん特にですけれども、間近でトップ選手の競技を見るっていうのはやっぱりいいですよね。
そこよな、うん、それがやっぱり一番やな、うん、そのやっぱりいいもん、うん、何でもそうやんか、はい、でも書道でも
スポーツでも
おまもを見たらやっぱりそのあれがだな、進歩できるわな。
もともとゆかりのないスポーツであっても やっぱりね、国体ですので、うん、全国のトップ選手が集まってくるわけですよ。そしてジュニアであれ青年であれね、そのプレーを目の前で見る、目の当たりにするっていうのが大人でもそうですけれども、特に子供さんはね、自分がしてないスポーツでも興味湧きますよね。
大きな刺激になりますよ、
これは。だから国体の一つの大きな効果かなっていうふうに思います、そしてもう一つ、その国体までにっていうね、京奈和道路が岩手根頃インターまでは開通したんですよね。国体が始まる少し前、9月12日に紀の川インターから岩手根頃インターまでの 5.7 キロが開通しました。ちょうどこうトンネルを抜けてループ橋を降りてくると根頃岩手っていう感じになってます。そしてその降りたところに一条閣という施設が移築されているんですね。でそこら辺のお話、この一条閣もね、私ずっと気になってたんですよ。もともとは根頃寺の中にまず移築されてたんですけれども、それが今回整備されるんですね、新たにね。そこら辺のお話を伺いました。
やっとやな一条閣、
はい、
これ平成15年に緑のサポーターということで寄付、まあ、県会議員さんの人らも頑張ってくれたけど、岩手市でやっぱり自治会単位で寄付やってもうたりいろいろしてやったわけじゃな。それでやっぱり建築場所がね、4つ目よ。まあ、あの近くで場所探しって言うたら文化財と炭素跡でほとんどのところはあかんわな。それでやっと今のとこがね、そのパイロット組合さんが提供してくれて、で建て替え工事があれ2年前から始まったんか、修復ほとんどということで、でまあ年内完成ということで今やって、で4月1日にね、はい、そこをオープンするつもりなんよ、
来年の、
来年のね。でそれに合わせてね、その市としてもそのもう隣接地西っ側のところにその根頃歴史資料館というのを建設して、今までの発掘文化財の展示とか、まあ、いろいろ特別展もやっていかんないし、まあ、飲食もそうやし、いろいろ兼ね備えたものをこしらえて総合的に管理運営していこうかと。で県がまあ建設する、で管理運営は岩手市ということに決まってたんでね、初めから今追い込みよう。まあ、それとやっぱり京奈和寺のインターが岩手根頃インターっていう名前にしてね、でインターができる、それから集客がかなりあるんと違うかな。でね、一条閣をその根頃クリーンツーリズムっていうて、その泉南とそれからこの紀北を結ぶ観光ラインね、観光ルート、それの拠点、それからもともとあるのが紀の川緑の歴史回廊って言って岩手市から高野山まで、そのまあ拠点として活用しようかなと。まあかなり集客できると思うし、まあ町の活性化にな役立たえなと思ってるんやけど。
ただ今度はもうそのね、中もご覧いただけるようになるんですよね。
一旦それでみんな泣くよ、今度は中でね、その部品とか販売とかそれもやるようにしようかなということをしてるわけです。
見るだけじゃなくてね、
はい、見るだけ。
ちょうど岩で根頃インターを降りてきて根頃寺の方に行く道路を走っておりますと、右手のところにね、もう一条閣の側がほとんど見えてきているんで、あ、ここだここだっていうふうに思われている方も多いと思うんですけれども、これがまあ新しく生まれ変わるという話が一つありますし、で府県間道路っていうのが通ってまして、道の駅なんかがあるところなんですけども、この道路がまあ交通量も多いし、そしてそれがまあ岩手にお金を落としてくれているいい効果を生んでるんですよね。で今の話にもありました根頃街道グリーンツーリズムっていうのもありますし、それから紀の川市の方に伸びていく緑の回廊っていうのもあって、なんかそういったものの拠点にこれからなっていくやに聞いてございますけれども、この施設ねずっと私注目してますので期待なんですけども、これを中川さん取材してるんですよね。
はい、移転工事が今ねその若者広場で行われているわけなんですけれども、現場を訪れました。岩手市産業振興課の今井課長にご案内いただいています。
今目の前に見えております木造の大きな建物でございますが、これが和歌山県の旧県議会議事堂、通称一条閣という建物です。で手前の方にございますのが岩手市の事業でやっております根頃歴史資料館、埋蔵文化財などの展示をする資料館ができます。またそれに併設いたしまして、あの 飲食でありますとかお土産物、またトイレなどの施設も併設する建物として建築中でございます。
根室寺の周辺に新たな観光スポットができると。
そうですね、はい、この一条閣根室歴史資料館を中心拠点として根室寺の観光の、楽しみいただこうということで考えております。
一条閣について詳しく教えていただけますか。
はい、もともとですね明治29年に和歌山県の県議会議事堂として公園前、現在和歌山中央郵便局のあるところに、建築されました。でそれから昭和13年に新たな県庁、今の県庁ですね、そちらの議場に移るまで40年間使われていた建物です。でその後に昭和16年に和歌山県農協中央会に移譲されまして、今の和歌山駅前、新しい農業会館できましたよね、その場所に建築移築されていたものです。それからまた2回目、昭和37年根室寺の中に移築されまして、根室寺の大講堂また客殿として、この時に初めて一条閣と、根室山の一条山にちなんで一条閣という名前を命名されました。で今回3回目の移転、この今の根室の若者広場の東側、こちらに3回目の移転を受けております。
昔の大きなお屋敷みたいな、ね、立派な建物なんですけれども、
はい、途中で何回か改造はされていたようなんですが、解体修理、また古い文献などから当時のままの建物、最初建築された頃の建物を再現されているようです、うん、和風木造建築の議会議事堂として日本で最古のものになるというふうで聞いております。
こちらにできるのが資料館、根室の資料館ということでしたけど、
はい、こちらの方も木造の2階建ての建物なんですが、土地に段差がありますので、お客様には2階を使っていただくような形になります。で2階が根室寺のその遺跡から発掘されました埋蔵文化財のお椀でありますとか石像でありますとか純金の金具類とか、そういったものを展示するような歴史を学んでいただく史跡の紹介する施設というような展示会になります。まあ、岩出市では観光といえば根室寺というふうになります。今年9月12日ですけど、京奈和自動車道が岩出根室インターまで開通いたしました。関西空港からもすぐ近くにございます。和歌山県内高野山、今年開村1200年で行事があって、たくさんのお客さんを訪れていただいたんですね。でそういったお客さんが全て岩出を通過されます。通過するだけじゃなくして、新しいインター、またこれを生かして、地の利を生かして根室寺を訪れていただこうと、そういう拠点としてこの施設を、この地を選んで作っております。
お土産が買えるところもできるっていうのも魅力的ですよね。
そうですね、今まで根室寺さんね、お参りにお越しになられても、なかなかお土産とかはね、最近また頑張ってやられておりますが、市の方でもそういう観光客の方に楽しんでいただけるような、そういう施設を作らなければということで頑張っております。
お茶屋さんとかもね、近くに何軒かはあるんですけれども、はい、それこそ桜ですとか紅葉、今の時期のシーズンといいますと、この辺り道行列ができるぐらい、
ね、
たくさんの方が車で、はい、特にね、はい、訪れる方多いですもんね。
そうなんです、たくさん春桜のシーズン、また秋の紅葉の季節、たくさんの方がいらっしゃいますので、せっかくお越しいただいたんですから、ゆっくりと寝頃を楽しんでいただきたいと、そういうふうに思っております。
完成はいつ頃予定されているんでしょうか。
来年4月1日のオープンを目指して現在工事を進めております。
じゃあ次の桜のシーズンには、
ちょうど桜のシーズン真っ只中にオープンということになりますね
新たな観光の拠点になりそうですね。
はい、そうなってほしいと願っております。
やっぱり岩出というと根室寺を訪れる方が多い観光拠点なわけですけれども、その近くに新たに作っているこの一条閣と岩出市立根室歴史資料館なんですよね。で、岩出の根室寺に訪れた方、観光客の数っていうのをここ何年かデータで見てみますと、はい、平成22年に100万人を超える観光客の方がいらっしゃってたそうで、これがまあピークだと。
5年前ぐらいですね。
でここ最近はまあちょっと減ってたんですけれども、去年今年と和歌山デスティネーションキャンペーンなどもありましたので、また回復傾向にあるということなんです。で今回来年4月1日のオープンを目指して工事が進められていまして、新しい施設できますと、このピーク時の 1.5 倍、150万人の観光客が来ると見込んでいるわけなんですね。これは本当にどんな風になるのか、オープンが楽しみです、は
い。まあ、そんなわけで市長のお話にもありましたし、そして今ご案内いただきましたけど、はい、一条閣だけじゃなくてその周辺も含めて 楽しみですよね。4月1日ここちょっとあの皆さんチェックしておきましょう。さあそしてもう一つ中川さん、
まだ行ったことのない資料館がありまして、
はい、
これ根室寺の駐車場の横にあるんですけども、岩出市民族資料館というのもあります。
はい、存在はほとんどの方がご存知と思うんですが、うん、中はと言いますと、
はい、どんな風になってるかということで、入っていきなり正面にですね大きな土器がありました。まあ、あのこの辺文化財がねよくあの発掘調査で出るんだよっていうような話もさっき市長、
ね、ありましたね、
ありましたけれども、そういうわけでいろんな資料がここには展示されているわけなんです。岩出市教育委員会教育部障害学習課文化財担当の久保田さんに館内を案内していただきました。
マップですか。
はい、これはね、岩出市内の名所旧跡、これ全部で20箇所あるんですけども、あのイラストで、うん、描いた、まあ、卓上の観光地図です。で見たいところ、自分が行きたいなっていうところをプッとこうボタンを、
ボタンがついてますね、
うん、はい、でボタンを押していただいたら、仮に、今やったここですね、
はい、
このように簡単な説明をしてもらえます。で、まあ20箇所もあるので、だいたい一通りみんな見ていきはる人もありますし、で後でこの館を出てから、あここ行ってみようとかいう形で行かれる方も多いですね。
はい、
まあ、まずこれ資料館の概略なんですけども、まあ、この資料館は、まあ、平成元年の4月に開館しました。ここを今現在いているのは常設展示室ということで、まあ、岩出の風土と暮らしの移り変わりを基本的なテーマとしまして、生活の変化、それから時代の流れ、まあ、各ポイントごとで展示しております。
縄文から弥生へ、
はい、その風景を、
まあ、弥生人の暮らしですね、
暮らしですね。これは出土品ではないんですが、はい、出土品を模した複製品です。
レプリカですか。
レプリカです。ほんで直接あの持ってもらって、
触ってもいいんですね、
はい、あの重さを体感してもらう、
これ何です、重たい、
これはスコップですね。
スコップ、
はい、今で言うスコップで土を掘って、ちょうどあの使ってますね。
あ、本当だ、真ん中ぐらいにね、はい、イラストの、
はい、
ああやって耕すときに使ってたんです、
ね、
結構重たい木ですけどね、
はい、これが当時使われてたこういうものを復元しているものです。こちらが船戸山古墳、それから船戸山古墳の隣、今和歌山市になるんですが、あの東国山古墳から出た出土品です。で東国山古墳というのは昭和30年代に発掘調査をされましてね、古墳というのは大体盗掘されているのが多いんです。あの中にある副葬品をあの取ったりとかされたりです。だからここの古墳に関しましてはね、盗掘されないでそのままの状態で残って、男性と女性2体が葬られていたというのがその当時の報告でありまして、それが足をこう交差したような状態で、まあ、多分夫婦でやったんだろうなと言われてるんですけども、これもスイッチ押していただいたら、だいたい10分間で根室寺の時代の変遷始まりから分かるように、まあ、見て聞いてという、だいたいこのコーナーが結構人気ありましたね。根室寺は1585年豊臣秀吉に焼き討ちされて、大塔と左側にある小さい建物、大師堂っていうんですけども、その建物だけが焼け残ったんです。それ以外全部燃えてしまってるということで、で後を大門だとか、あの横にある大殿宝堂っていうのは後で再建されたものなんですが、今は全て大体周りは殿畑になってるんですが、その殿畑の下にはその焼き打ちされた時の焼けた土、火事場の土、そういったものがもうほとんど残ってます。今の殿畑一つがあの一つのお寺、なんとか院なんとか坊と言われるお寺があったと、まあ、考えられています。まあ大体400から500の数あったんちゃうかなと言われたりもしてますね。
でも残ったのは、
今残ってるお寺っていうのはもう 2,3 しかないですので、あの見ていただきたいところはいうふうにスポットで当てていきます。そこのところの説明をしています。
なるほどなるほど、光がこう当たっていって、はい、今ここですよっていう分かりやすく、
はいはい、
このイラストみたいなこうジオラマみたいなところと映像が一体になって紹介されてるんですね。
ですから先ほど言いました焼き打ちされた時、ちょっとまた見たらいいと思いますけど、結構凝ってますよ。
他にもビデオコーナーもあって、映像で歴史を紹介しているんですね。
結構しっかりと岩出のことが分かりますよね。
見応えがあります、うん、ゆっくり回ってじっくり見たい、そんな資料館なんです。 入館は無料です。現在はこの常設展の他に根頃鉄砲隊でおなじみの鉄砲展、これ今月末までになるんですね。
そうですね、今月の末まで、はい、
それから根頃塗りの紹介コーナーもありました。開館時間は午前9時から午後4時半まで、火曜日と祝日の翌日がお休みです。
さあ、その鉄砲展で、ありましたですけれども、まずはこの音を聞いてもらいましょう。今度私のリポートです。
構え、踏み出せ、
今回こう関連づいたずっと取材できてますけれども、この間角板祭りっていうのが21日にあったんですけれども、はい、これは角板商人のね、根室寺を開いた人の名前を冠にしている根室寺をもっと知ってもらおう、その周辺も味わってもらおうっていう風なイベントなんですけども、そこでもこの鉄砲の演舞がありましたが、今聞いていただいたのは火の国和歌山国体のオープニングプログラムでの演舞なんですよ。まあ、国体では最下の鉄砲隊と同時にやったんですけれどね、この鉄砲隊っていうのがこの角板祭りの日に実際に演舞をするだけじゃなくて、鉄砲展の会場でいろいろご案内をいただけるというふうなお話を聞きまして、これはやっぱり行かなきゃなということで、そもそも鉄砲隊ってどんなふうにしてできたきっかけはっていうお話から聞きました。お話を伺いましたのは鉄砲隊隊長で、上田和彦さんとおっしゃる、もうね76歳なんですけども、本当に笑顔の素敵な元気な方なんですよ。
根頃のお不動さんが和歌山の近鉄で展示会するっていうことがあって、その時にその沢先生が太陽はこしらえて五輪でお不動さんのとこで撃たれたんですよ。それで僕らは、まだ若かったんで見させていただいて、そこでもう感激してこれはこの太陽はこしらえないかっていうことで8名で発足したんですよ。旗にいてた若者だとおいやろなっていうことで来たんですよ。
なんか それまでそういうことに縁があったわけでは
なく、縁も全然なく、見させてもらってね、その太陽の縁を見させてもらって、これはもうええやないかっていうことで、まあ話ついて8人がまあ結束したんです。だけど根頃に鉄砲っていうのはつながり、僕ら小さい自分からここでも遊んでる人間やけど、鉄砲がなんでつながるんやろなって、そういう歴史がわからなかったけど、それで種子島へ飛んだんですよ、はい、行ったんですよ、はい、そしたら種子島の資料館に根頃さんへ一丁の自分もあの鉄砲は譲り受けたというような同じことをまああちらで勉強しましたんですよ、はい、これはもう間違いないと、それはもうやろうやないかって言って12名ぐらいまで増えました。いっぺんになんとか15年って経ってるうちにまだ増えてきて、感激するものが増えてきて、今のところ21名ですか、女の方も入ったりして、はい、してもう早いもんじゃ27になります。
鉄砲隊を結成して27年、平成とともにこう歩んできているわけなんですが、角板祭りは今年18回なんで初回から演舞やってますよって話がありました。で、話の中に出てきました沢田先生っていうのは大阪堺のそういう法術研究家の方で、鑑定家としても知られている方なんで、知る人は、はい、あの沢田さんですねって思うかと思うんですけども、その演舞を見て感激して自分たちで鉄砲隊を作ろうと思ったっていうのはね、今回初めて知った話で、なんかゆかりのある方かなと思ったんですよ、でもそうではなくて、まあ愛好家なんですけども、今となってはね押しも押されもせぬいろんなところに引っ張りだこのもう有名な鉄砲隊になっています。そして何にもわからなかったんで種子島へ飛んだんですよっていう研究ぶりからもわかる通り、正式名称は根頃市研究会根頃鉄砲隊っていうね、根頃市研究家なんですよね、でそんな風にお話を伺っていますと、中川さんはそばにいたんですけれども、鉄砲がニュッと出てまいりまして、
では触ってみてください。
いいんですか、本当それは軽いです。
左手はもう中心の左手一本でも出る位置、左手一本でも出る位置、それが左手の位置、ここではこっち押さえて、ここ、ここをつけて、ここで、ここから、ここから、ここから、ここ見通せますから、これ左手しっかり、これまだ本当に軽い方なんです。
楽しそうに触ってますけれども、上田隊長とともにですね、事務局長をされている語り部でもある家原守さんとお二人にね、ここにこうして合わせてって言ってましたけど、いかがでしたか。
まず片手で持ってみてくださいって言われて、はい、重たい
何を持っても重いという最近の中川さん
ですけど、資料館でもスコップ持って重たいって言ってましたけども、はい、もうでもこれで一番軽い銃らしいんですよ、うん、で長い120センチありました、はい、これももっと長いのもありますしね、構えては見るんですけどなかなかこう定まらないんですね。頬にこうつけてとか、後で演武を実際に見た時に分かったんですが、もうちょっとね上の方に構えるんですよ、
はい、
思ってるよりも。で腕ももっと上げて、あ、こういうことかと思いましたけどもね、楽しかったです。でも
香川祭りにお越しいただきました皆様こんにちは。ただいまより根室市研究会根室鉄砲隊の演武を披露させていただきます。根室鉄砲隊一同礼。皆様にお願い申し上げます。これから火縄銃の演武をご披露させていただきますが、大変大きな音がしますので苦手な方は耳を塞ぎいただきますようよろしくお願い申し上げます。それでは津田流古式砲術太刀打ち聖者
あまりの大迫力にみんな割と一瞬黙るんですよね。
はっと息を飲んで、ね、
その後おーの後にパチパチパチで現場にいるとすごい分かるんですよ、うん、まさにそんな感じでしたけれども、
間近で聞くとこうなります。
そうなんです。この実際に撃ってる銃を、まあ、中川さんはその1回目の演武の後に触らせていただいて、で今この鉄砲展ではその銃を展示してるんですよ、うん、ですからこの日は何丁かなかったんですよ ね、
ないんです
ね。そういう状態がありまして、ね、ちょっとおかしかったですけれども、はいね、その鉄砲展も今月いっぱいですので、関心のある方はぜひお出かけになってください。入場は無料となっています。
番組からのプレゼントのお知らせです。今回は岩出市の道の駅根室桜の里、人気のスポットですよ ね、 すね、こちらもね
年中にぎわってますよ ね、 ね
の農産物特産物販売所から、はい、おすすめのこの時期の詰め合わせを3人の方にプレゼントいたします。前回のプレゼント日高町黒地区民芸品、来年の干支の猿の置物、たくさんのご応募ありがとうございました。今回もたくさん応募してくださいね。メールファックスおはがきで、メールはsata@wbs.co.jp、 ファックスは 073-428-1414、 おはがきは郵便番号 640-8577 和歌山放送、いずれもラジオで和歌山、岩出市のプレゼント係までどうぞ。応募の締め切りは12月10日必着です。発送をもって当選発表に返させていただきます。
ホームページがございます。番組にはラジオで和歌山で検索をしてください。
ラジオで和歌山、発見お宝岩出市。この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。次回は12月26日土曜日の放送です。串本町をご紹介します。中川智美と、
今串本町って言うとね、あれですよ、あれ
あれです。
はい、東野孝道でした。